backspace.fm 11回。backspace.fm は1週間分のテック・ガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです。iPhone や iPad をお使いの方は、App Store から無料のポッドキャストアプリをダウンロードして、backspace.fm を購読していただくと、常に最新のエピソードをお楽しみいただけます。また、backspace.fm のホームページから RSS を購読することも可能です。ぜひ、ポッドキャストクライアントを活用してみてください。というわけで、第11回目でございます。今回は、私、松尾とドリキン以外にお二人参加していただいてます。今回、アシスタントを務めていただく方がいらっしゃるんです。女性の方です。天野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。全くちょっと皆さんと違って、テックに詳しくないので、チャレンジなんですけれども、どうぞよろしくお願いします。
むしろありがたい。
天野さんは、サンフランシスコ、
そうなんです。シリコンバレーに住んで、4年ぐらいが経ちます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初女性ゲストです。ゲストというか。
は
い、
そうなんですか、
はい、女っ気なかったですからね。
そして、そしてスペシャルゲスト。
バスケさん、マック系の昔から知ってる人は知っている方でございます。とても、ギークな方で。で今、西海岸に住んでらっしゃるんですよね。
はい。どうも、バスケです。サンフランシスコに住んでて、サンタクララのマーベルセミコンダクターで働いてます。ソフトウェアエンジニアです。
で今、サンフランシスコからなんですか？
そうです。
なんか来週、こちらにいらっしゃるとか。
はいはい。明日のフライトで東京に行きます。
あ、明日なんです
ね。あ、そうなんですね。
そう、それはすごいタイミングでした。お忙しいところです。
今日は3対1で東京が負けておりますが
今回バスケさんに来ていただいたのは日の間クリエイト、はい、前回実は紹介したんですけどバックスペース FM でについてちょっとがっつりいろいろ語ってもらいたいと思ってはいるんですが、はい、まあ、その前にいつものニュースネタを軽く流していきたいな。
今週のニュースニュースアップウィーク、
はい、ということで、とりあえず今週のニュースは何はともあれ一発目は iOS 7.1 がアップデートが公開されたっていうところは、触れておかなきゃいけないかなと思ってこれを1個目のニュースにしたんですけど、
はい、
まあ、簡単に先にざくっと内容を説明しておくと、まあ、iOS 7の次の、まあ、一応7が出て以降最初のメジャーアップデートっていうんですかね、まあ、ポイント1上がったアップデートになって、うん、アップルとしても珍しくアップデート用のページまで用意してこんな機能が良くなったぜみたいなことを紹介してるぐらい、まあ、まあ気合いの入ったアップデートになってるみたいで、で機能としては前回のバックスペースでも紹介した、カープレイとか言ってカーナビになるみたいな、対応した車だと iPhone をこう車につなげるだけで、カーナビが iPhone によってコントロールされるみたいなところとか、 Siri がちょっと賢くなったり、カメラも HDR が賢くなったり、このユーザーインターフェースもちょっと良くなっているのかな、カレンダーの下にカレンダーの月画面の下に予定リストが出るようになったのは地味にすごい便利です。
うん、
とかいう、まあ、大きな見た目の機能、まあ、大きなつっても、まあ、地味なところ大きいですけど、まあ、ありつつ、あとはタッチ ID の、精度が上がったりとかしてて、で、まあ、何よりも一番でかいのは、定期的になんかクラッシュするというか、リンゴマークに戻って再起動しちゃうっていうやつが確かこれで治ったんですよね。直したと言われてるんです、うん、まあ、一応これにしてからは
出てはいない、
出てはいない、うん、いざって時にいざカメラ撮りたいとかいう時に限って急にリンゴマーク出てなんかしばらくお待ちくださいになる、うざったい。
でも本当の再起動よりは意外と早く戻ってくるじゃん。
あれスプリングボードが死んでる感じですね。
そうね、うん、まあ一回も起きてないので
確かにそれが、まあだから、 非常にいいアップデートで、まあ全般的にパフォーマンスが上がってるよとか、なんかちょっとアニメーションもサクサクしていいよとか、まあ評判はいい感じですかね、うん、
多分一番大事なポイントはそのパフォーマンスが上がったとこじゃないかなと思う。
そうですよね、う
ん、やっぱりポイント1上がった OS って、まあ、うん、その大昔の Mac からそうだけど、なんとか 8.1 とか 7.1 とか、うん、10.1 とかってやっぱり進化を問われるとこだから、
うん、確かに、
うん、すごいよくできてると思う。
うん、
うん、あの Siri が賢くなったっていうのはどこが賢くなったんですか？
実感しました
か？どういうところ？
日本においては、まあ、一つは喋、り方がかなり改善されて、
ああそうか、日本人の声が、なんだっけ、
まだねちょっとおばさん声だったんですよ。声が震えてて、であとイントネーションもちゃんとしたものではなくて、変なイントネーションだったんですよ。それがすごく自然になって、うん、あと点々線の区切りとか点のところでちゃんと区切ってくれたりとか、まあ、すごく聞きやすい声になったっていうのが一つと、あともう一つは男性の声が、追加されたと、う
ん、ああ、それは選べるんですか？
選べます、
まあ、
これ実際は賢くなったというか、まあ、声が良くなったねっていう。
なるほど。
でもまあそれだけで随分印象が変わるなっていう感じがしますね、
うん、なんかこのホームボタンをなんかホールドしてる間だけ認識するみたいな使い方が未だに分かってないんですけど、
押してるタイミング、そのいつまで聞き取ってくれるのかっていうのをこっちが選べる、ユーザーがコントロールできる、うん、なんか俺がつぶやくときに例えばずっと押してて、うん、ちょっと悩んでると勝手にもうこの解釈を始めちゃうっていうのがこっちでコントロールできるようになったっていうのが、
はい、そうそう、質問を遮らなくなったっていう言い方をしてます、
うん、
でもそれ賢くなったんじゃなくて人間側の手間が増えたんですよね
いやいやいやいやいやいやいやいや、投げるとこは投げ出してくれるって
なるほど。
ちょっと俺なんか不思議な現象があるんですけど、はい、かみんな Siri を何に使ってんだかよくわかんないですけど、僕は結局タイマーと散歩中に音楽を再生したいときに、うん、何とか何とかを再生っていう、だいたいメインでその2つぐらいなんですけど、
うん、
なんか 7.1 になってから何とか何とかを再生って言うと、なんか検索も何もせずに分かりましたっつって、うんで何も起こらないっていうのが不思議な現象が今これ解決ができてないんです
それを分かった上で無視して
だって探してないんですもん。だって普通だったらちょっと時間かかってから、見つかりませんでしたなのに一言言ってくれるのに、分かりましたビシッと言って、
それなんか日本の居酒屋のなんか
もう注文は何なんだっていうようなね。
いや、これそういうやついますよね。
面白いですね。
返事だけで、返事だけいいやつ
調子容量が良くなった。
音楽再生のその辺をのところがちょっと進化がよくまだ分かってないところです。
前回もちょっとその Siri 何使ってんだって話を僕が松尾さんに聞いてて、実はあんまり僕は Siri 自体は使ってなくて、音声入力、文字入力は最近すごい使ってるんですけど、うん、Siri が活用できないみたいな話をしてて、やっぱりタイマーの設定がいいよねみたいな話はしてたんですけど、なんかアプリの切り替えとかもできればいいんだけど、やっぱりなんか遅いですよね。なんかピロンとか認識してる間でよっぽど操作できちゃうから。
まあ車乗ってるとね、すごいやっぱ使えるんだよね、うん、
ああ、まあそれは大きいかもしれない、うん、天野さんとか Siri とか使いますか？
Siri ですね、私は使わないんですけれども、旦那がいつも使ってますね、
うん、なんか使ってます。
でもやっぱりタイマーが多いですね。タイマーと、うん、あとなんか誰かに電話するって命令するとかかりますよね、うん、
あ、
それぐらい
なかなか活用法が見出せない僕は、
うん、
いやまあ車乗ってるとそれだけでも十分だよ。
まあ確かに車乗ってるっていうのは大きいかもしれないですね、う
ん、あとメッセージを送るもきちんと活用できるよ。
あ、これから家に帰りますよメッセージ、
奥さんにメッセージっつって、
あ、なるほど、
なんか聞き返してくるから、なんとかなんとかって言うと、
うん、
で送信って言うとちゃんと送ってくれるから、うん、これはまあ車の、
それは便利ですね、
うん、あとね、僕最近使ってるのはツイッターかな、
うん、
ツイートっていうふうに最初に言って、その後メッセージを入れるとそれを送ってくれる。
うん、まあ、それはいいかもしれない。
松尾さんのバカとつぶやくでもいい、大丈夫だ
よ。つぶやかないでほしい。
つぶやいてもよろしいですかって聞いてくれるから大丈夫。
この人にはつぶやかない方がいいですよっていうのをちゃんとアドバイスしてるのが本当の賢いシリじゃない。
確かに。
松尾さんにアットマークでメンション言ったらすごいです。
通報してくれる。
通報してくれる。
そんなところ、やっぱ僕カレンダーは便利になってよかったなと思います。
カレンダー前あの悲惨な評価を受けてましたよね。すごく使いにくくなって。
うん。っていうかむしろ前はできたんでしたっけ？
前の表示の方が良かった、うん。今回は一覧性がなくなったっていう。
そうです。うん、
まあそれがある意味戻った感じですかね。
うん。カメラはあんまり僕まだ使ってないんでいまいち評価できないです。
あ、でもこれ初めてその HDR がデフォルトでオンになってないのなっていうのが分かったのかな。
うん、あんまり HDR 今まで聞いてないというか、
あんまり聞かないよね。
まあもともと Apple の HDR はあの
かなり
なんていうんですか、
ライトな味付けだよね。
もともと Apple の HDR はあの CG のような画像を作るっていうタイプじゃないですからね。うん、単にあの暗いところと明るいところのコントラストを広げようという、まあ、機能なので、まあ、便利は便利ですけどね。
でそれがこれまでで一回撮るとオフになってたのが、
そう、あれが意外とうざかったですよね、う
ん
う
ん、いやその仕組み知らなかったんですよ。
あ、じゃあ
一回つけたはずなのに、
うん、
なんか全然なってないなと。
そうそうそう、なんかすぐオフられてるんですよね、気づくと、うん。だからまあ、
なんかすごい今更の質問で申し訳ないんですけど、はい、HDR って何ですか？
あの、そう、そういう質問をぜひあの待っていただあの、例えばその写真撮るときにすごい明るいところとすごい暗いところがあったときに、
はい、
逆光のときとかってその明るくすぎて顔が真っ暗になっちゃったりするじゃないですか。
はいはい、
そういう時にその暗めの写真と明るめの写真と両方こう何枚かこう連写して、で暗いところは明るく撮った写真を使って、明るすぎるところは暗く撮った写真を使ってみたいなすることによって、そのなんていうんですかね、画面の撮る写真の中の暗いところと明るすぎるところの加減をもうちょっと調整してくれるんです。
はいはい、
だから
ええー、とこ取りしてくれるわけ。
うん、
なるほど。はい、
そうすると
コントラストを自動的に、
はい、そうそうそう、まさにそうです。
うん、
それをすると、それをやりすぎるとなんかすごい CG みたいな画像になって、それはそれでこう、うん、そういう写真が流行ったりはするんですけど、まあ、Apple の場合はそういう本当にちょっと使った時になんかたまに暗すぎちゃったり明るすぎちゃったりとかうまく撮れない時に、まあ、それをうまく保管してくれるっていうために使うんです、う
ん、暗いところと明るいところが両方あるような風景を撮るときに使うと便利なんだよね。
うん、なるほど。
まあ、
ありがとうございます。
ということで、まあ、いいアップデートだったなっていう話ですけどね。
カープレイについて語れる人はいないんです。
まだ誰も、誰かフェラーリ買ったんですかみたいな。フェラーリ買ってください、早く。なんかありました？デメリット。
これ容量結構食うんですよ、アップデートに。
あ、300メガぐらいじゃなかったでしょ。
いや、300メガなんだけど、空き容量が 2.5、はい、iPhone5S だと 2.5 必要で、5だと 1.5 とか必要で、それがなかなか開かなくて。
あ、
うん、やっぱり iPhone は128バージョンがあるべきだなと。
うん、もう、うん、本当に iPhone は出たらもう一番大きいの買っていくしかない感じですよね。
うん、
だんだんそういう感じでいいでしょうか。
はい、
はい
はい、
ということで、皆さんアップデートした方がいいですよっていうお話です。まあ、ついに4月に Chromebook が日本で発売されることが発表されたよっていうところがまあ1個で、東芝の Chromebook がまあついに日本で発売される。これ、 と同時ぐらいのニュースで、サムソンは Chrome OS 用 PC Chromebook 2を正式発表とか言って、まあ Chromebook 2って勝手にサムソンが言ってるだけで別に OS が2になったわけじゃないんですけど、うん、まあ、US では2世代目というか、まあもうちょっと実際にはもう4世代目ぐらいだと思うんですけど、の Chromebook が出ようとしているという話なんですけど、
日本で出てなかったっていうのは知らなかったんですけど、
うん、出てないんですよね、
うん、
なんでかよくわかんないけど、
なんで出てないんでしょうね、
なんででしょうかね、
うーん、あのその前にその Chromebook って基本的にノート PC の代替なんで、うん、Windows ノート PC を売りたいところは、まあそれが売れるうちには売った方がいいわけですよね、
うん、
それで Windows 8が出たときにやっぱり Windows 8でのあの普通の Windows ノートを売りたいというところがあったから、そこであえて安い Chromebook を売るという選択肢はあんまりなかったんじゃないかな、
うん、
じゃあ別に Google がっていうよりはもう各社の方針で出さなかったって感じなんですかね。
そうだと思いますよ。だから今回東芝が出したっていうのはよっぽど Windows ノートが売れなくなってやばくなってきたからかなと。
まあその日本でそもそもその市場的に受け入れられるのかどうかっていうのは興味深いですよね。多分そこもそう、多分メーカーはこう足踏みしていたところだとは思うんですけど、まあ、これが出てどのくらい売れるのかっていう。
金額的にはかなりなんかこう 手が出しやすいような金額、うん、
2、3万は安いですよね、
うん、まあ、2、3万円で、まあ、ちょっとしたのノートブックが使えるっていう意味では、まあ、安いですよね、うん、
でストレージほとんどないん で全部クラウドで処理するんで、企業ユースとかはセキュリティ的に安全っていうのがあるんで、
グーグルに全幅の信頼を寄せられれば、
今問題のグーグルドライブに
そうですね、
そのグーグルドライブに情報を置かれたりするとやっぱり企業のコンプライアンス的にはまずいところが多いですよね。
グーグルアップスとかには、グーグルアップスとかには対応してるんですか、っていうか普通に対応してるも何もないか、普通に使ってれば同じだもん、うん、
まあ、普通に使える、
普通の Chrome なんで、
うん、あれ、まあ、ちょっとその関連するニュース的には一緒に混ぜちゃっていいのか分かんないけど、日本では、Windows 型タブレットの人気が急上昇中っていう話があって、まあ、なんでかっつうとみんなカンコレをやりたいっていう、うん、ところで、まあ、僕と松尾さんも結構このバックスペース始めた頃から Windows 8.1 タブレットがいいよねみたいな話をしてたんですけど、最近若干トーンが下がってますけど、
なぜなら全然使ってないから
そうそうそうあんなに絶賛したのにみたいな。
ごめんなさい、カンコレって何ですか。
あ、素晴らしい。
ゲームですか。
カンコレっていうのはですね、艦隊コレクションっていう DMM ってと角川ゲームズが共同開発した艦隊コレクション、カンコレっていうゲームで、旧海軍の駆逐艦や軽巡洋艦、戦艦などを美少女キャラクターに擬人化した艦ムスたちを育成し敵艦隊と戦わせるシミュレーションゲームである。
もう結構純粋にゲーム自体はシミュレーションゲームなの？
まあそうですね、まあ、シミュレーションっていうか、まあ、今のソーシャルゲームですね。育てて
戦って勝つと、なんかその新しい艦が、艦ムスがドロップしてて、それを手に入れられたりとか、
艦ムスがドロップ
いうものらしいですよ。僕はやってないんで分かんないけど。
あ、そうなんですか。
僕も最近、一時期すげえハマってたんですけど、まあ、何せ、いまだにこのユーザー登録するのがすごい大変で、いまだに登録は、制限されていて、毎日こう5時とか7時とかそういう決まった時間に、新規会員募集中とかって言って一瞬にして5000人とかがこう埋まっちゃうんですよ。
で、
その枠が埋まっちゃうともうその日は終了とかって言ってそれ以上入れなくなるっていうのを続けていて、今現在170万人をユーザー数超えてるとか言っているんですけど、 まあ、それでもまだあの一般会なんていうんですかね、いつでも新規登録できるわけじゃなくて、このちまちま増やされていく感じなんですけど、でまあこれがやりたくてみんな Windows タブレットを買い漁っているみたいな話なんですけど、まあこの Windows タブレットが結構そのまた値段的にいい具合なんですよね、やっぱり、まあ、4万円
3万円台でから買える、3万円台
から買えるので、 Chromebook と、まあ、そういう意味では競合不相な感じなんですよね。
今日ベストバイに行ったら8インチタブレットと普通の PC のバンドルセットで700ドルとか、わけのわかんない売り方してまして、
バンドルセット、
普通の PC ってのはデスクトップですか？
うん、あ、ごめん、普通のラップトップと、8インチのセットっていう、でも単体ではむしろ売ってなくて、
あ、そうなんですね、うん、クロームブック安いんだけどもなんかよく分かんなくなってきてるんですよね。
それは立ち位置的に、
立ち位置的になんかで、 Windows タブレットに関してはタブレットと言いながら Windows 8.1 がそのまま動いているので、そういう意味では Chrome OS 以上に自由度が高い、キーボードとマウスをつないだら普通にデスクトップになっちゃうので、
まあ価格差1万円ぐらいでこっちの方が自由度が高くて、
うん、うん、
まあその2つが、まあ、ほぼ日本では同時期に来ちゃうわけで
ですよね、うん、ちょっと結果が気になりますよね。でまた逆にこの Chromebook も実はちゃんとカンコレができるので、うん、カンコレマシンとして結構いいんじゃないかという話もあり、あ、
話に絡みたくなるとそのカンコレの話になって突っ込みなくなる、
はい、いやいやいや日本のカンコレの凄さを、
そうなんだ、
知ったらもうびっくりします。
あのカンコレっていうのはあのお一人でするゲームなんですか、それともなんかこうライブで皆さん
一人でやる感じ、
一人で
もうひたすら一人でそのカンムスを集めて育てるんです
なんか最近は結婚もできるらしいですね。
なんですかそれ。え、カンムスと結婚ができるんですか。
もう本当意味がわからない状態。
もうちょっとよくわかんないから。
天野さんが引いてく。
じゃあそのくらいにしておきましょうか。
はい、すみません。
そういう世界が日本にあるんで、はい、もう当分来ない方がいいと思う。そうそうそう
独自の進化を遂げている日本と、そこに投入される Chrome OS がどの、Chromebook がどのくらい受け入れられるかっていうのはまあ気になるね、
う
ん、
で。そういうのに頼らなくてはいけない Windows 8.1 タブレット。
頼ってんのか、ま
あ、頼ってる。
頼ってるんですよ。
本当に、
うん、本当に。
本当に。だって、カンコレ出なかったら Windows、っていうか相当やばかったですよね。
発表会であえて触れるぐらいですから。
あ、触れられてんですか。
うん、だって記事だってなんかネットの記事だってカンコレに最適とかって言ってレビューされてます。
そう。
いやだからそういう人がいるから分かるけど。
いやそういう人しかほとんど買ってないんですよ。
そうそうそうそう。本当に。聞いてる人に怒られますよ。
あ、そうだ。オーディエンスのこと考えたらあった。ごめんなさい。
そうですよ。僕は応援してますよ。
いや僕もあの心から、
はい、あ、次のネタはこのベビーメタルっていうバンドが最近僕はいいなと思っていたら、なんか結構 US でも話題になっているっていう話をちょいちょい言ったので、ちょっと軽く入れてみたっていう。これ知ってました？誰か知ってますか？知りませんか？
僕は知ってますよ。
はい、
ああ、ここ2、3地、Facebook に流れてくるっていう認識だったな。
おー、そうそう、僕はね、ちょうど1ヶ月前ぐらいになんかミュージックステーションに初めて、だからなんかその、でかいミュージック番組に初めて出ましたみたいなのをたまたま見てて、なんという画期的な、なぜ今までこの、なんかベビーとメタルの組み合わせに気づかなかったんだみたいな、あまりにもうますぎるっていう感動して、しかもそれで見てたらなんか結構クオリティが高いっていうか、
うん、あの音楽のジャンルとしては
ヘビメタ
なんです。ヘビメタなんですか。
しかもその演奏ベビーをかけたっていう、
そう、 で演奏自体はめちゃくちゃヘビメタですよね。超本格的。
バッキングがね、バッキングがこの人たちが楽器を演奏するわけでもないので、
そう、もう本当にその筋のプロがちゃんと演奏しているので、もうイントロとかもうバリバリヘビメタでガーって入ってきて、
だいたいこれバンドじゃないじゃん。
まあ確かに。でも歌い出すとちょっとこうアイドルっぽいっていう、でもなんか結構ちゃんと歌ってますよね。
うん、歌はね。
うん、
でもヘビメタの歌い方じゃないじゃん。
まあそうなんですけどね。だこのぜひ聴いていただきたいんですけど、僕は結構一押ししてるんですけど、それをツイッターに書いたらそっちに行ったかとか言っていろいろ言われたりもしたんですけど。
あのパフュームとはまた違う感じなんですか？
うーん、ちょっと違いますね。
パフュームとは違いますね。
まあ3人組っていうところは同じですね。
確かにずいぶんざっくりくりましたね。
あとその、ね、パフュームって EDM ってそのエレクトロニックダンスミュージックっていうカテゴリーに入ると思うんですけど、でそれに対してこれはヘビーメタルを源流としているという、
うん、
その特定のその狭いカテゴリーの上にアイドルを乗っけたっていう意味では同じカテゴリーに入るのかなという気もしますね、
うん、僕が気になってるのはそれで、まあ、それでまあちょっといいなと思ってたぐらいだったんですよ、僕も最初は。だけど その後、まあだから最近になってなんかちょいちょいそのネタを会社の同僚とかからお前知ってるかみたいなこと言われて、
うん、
なんかネタ振りされて、でえなんでむしろお前知ってんのみたいな話をしてたら、すげえイケてるぜみたいな話をされて、でちょっと調べてみたらそのこのブログの US の英語系のブログの記事とかでもなんかイケてるぜみたいなことを書いてたり、俺US だと思うんですけど、なんか iTunes のトップ5アルバムに入ってるとか言ってますよね、
うん、
この英語の記事のブログとか言っていて、なんか結構その現地のっていうか、その僕の同僚とかの現地の人とかでも話題にしてるから、この人たちはそのまあ Perfume とかキャリーパムパムとかは結構海外ちゃんと狙っていってるじゃないですか、
はい、
狙って受けようとして、まあそれなりにあれしてるんだと思うんですけど、この人たちその世界征服狙っていってんのかな、たまたま普通に無邪気に日本でちょっとやってたら海外にも受けちゃってんのか、どうなんだろうと思ってる、
うん、
今回のそのなんか一番最新の YouTube のやつのプロモーションビデオが結構また評判がいいみたいですね。僕は結構仕事中に聞いてますけど、前回のバックスペース FM から実はエンハンストポッドキャストっていうのを対応してみたんですよ。でこれがちょっと皆さんにどうかなと思っていて、まあ、エンハンストポッドキャストっていうのはそのポッドキャストの中にチャプターとか、リンクが埋め込めるようになっていて、 iPhone とか iPod のポッドキャストクライアントで購読してもらえると、聞きながら、まあ、今話しているネタのリンクとかが、クライアントのミュージックプレイヤーから参照できて、そこからブラウザー飛んでそのページを見るとかもできるようになる。あとチャプターが打てるので、まあ、興味ないネタは今それこそ今日みたいにもういいよベビーメタルネタはとかって言ったらすぐ飛ばして次のところに行けるんで、まあ、1時間とかいつも配信が長いので、まあ、本当は全部聞いてほしいんですけど、まあ、興味あるところだけを聞くみたいなこともできるので便利かなと思ってちょっと対応しているので、ぜひ、まあ、iPhone iPad の聞く人は iTunes で購読してくれると嬉しいなというところです。
特に backspace.fm はネタが多いので、
うん、
でその元記事にジャンプできるのですごい便利ですよね。
そうですね。ちょっとこれいろいろやってみて悩ましいところがあって、なんか Android 系だとこれに対応できてるクライアントがもう、まあ、ほぼ皆無なんですよね。今のところ見つけられてないんですよね、
うん、
でエンハンストポッドキャストに対応するためには AAC でファイルを配らなきゃいけなくて、今まで MP3 で配ったんですけど AAC に したんですね。で AAC にすると Android 用のポッドキャストクライアントではなぜか多分 Android の OS の問題なのかもしれないんですけど、なんか AAC の可変速再生がうまくできないみたいで、その 1.5 倍再生とか2倍再生みたいなのが、多分 Android OS にのメディアプレイヤーとかそのまま使っただけだと多分対応できないんですよ。
よし、そこはうちのキノマのポッドキャストの再生ソフト、キノマコネクトというのがあるので、
はい、
Android でも iOS でも使えます。
おお、あ、それポッドキャスト対応してるんですか。
うん、あの、もともとは、DLNA あのプレイヤーなんだけど、
はい、
ローカルのコンテンツをテレビとかで再生したりとか。でも、あの、まあ、コンテンツがない人のために、ポッドキャストも自由に再生できるようになっております。
気づかなかった。ポッドキャストで、僕、先週、Android でひたすらポッドキャストクライアント20個くらいインストールして、片っ端から試したんですけど、気づかなかった。ちょっと後で試して。
コネクトっていうのを探してもらえれば。
はい。そう。で、一応僕が見つけた中では、ツイートしたんですけど、なんだっけな、ビヨンドポットっていうやつだけが AAC の可変速再生でできた。けど、これが7ドルぐらいの有料ソフトで、ちょっと高いかな。
今時ちょっと高いですね。
うん。いう気がしたんで、まあ、よくはできてたんですけどね。で、どうもその、アップル的にこうエンハンストポッドキャストを盛り上げる気がある。もともとアップルがその iPod とかでチャプター打てるようにするために拡張してた企画っぽいんですけど、やる気があるのかないのかが微妙なところで、なかなかこう将来性が不安定なところもあるんですけど、まあ少なくとも iOS で使ってる限りは相当便利なので、しばらくちょっとこの機能を提供しようかなとは思ってますので、もしフィードバックがあればよろしくお願いします。なぜデイライトセービングは意味がないのか。
はい、
あ、それは興味がありますね。
そう思ってギズモードで記事に上がってたやつで、まあ、これは、まあ、英語の記事で Why Daylight Saving Time is Pointless っていうタイトルで、記事が3月9日の日に上がってたやつが、まあ、ちょっと面白かったなと思って、そのサマータイム全く意味がないぜ、なんでいつまでやってんだよっていうところを書いてるんですけど、今回は天名さん、バスケさん、僕らは今ちょうどサマータイムに切り替わり、今日の、
はい、
今日の再生時間も松尾さんに1時間間違えてお伝えしてしまったという。
そう、本当意味ないですね、サマータイム。
どうなんでしょう、あの一番 US 生活歴長いのは天名さん、あの、
そうですね、あの
サマータイムってなんか何のためにあるんですか。
だいたいなんかあの電気代とか、うん、そういうコストセービングのためっていうのが一番大きいと聞いてます。
あ、そうなんだ。
そう、この記事を見てても、はい、なんかその燃料コストを下げるために導入されていて、まあ、しかもなんか第一次世界大戦の時とかに導入されたみたいに書いてます、ね、
でもこれ提案したのがベンジャミン・フランクリンだって書いてって、
はい、
その考え自体は随分昔からあるんですね。
うん、1784年に最初に提案されたみたいに書いてますね。
日本にいた時にデイライトセービング導入とかなんとかたまに出てきて、その時の議論って大抵なんか夜の時間を有効に使うためにとか、うん、なんか飲食業を活発にするとか、そういう話になってたような気がしてたから、うん、てっきりそういうもんなのかと思ってた。
あ、私はてっきりなんか光熱費のセービングのためだと思ってたんですけど、
まあ、一応それがなんか一つと、あとはまあ健康的なライフスタイルが送れるっていうか、なんかそう世になんその健康にいいとか、あとその交通事故を減らすとか、そういう理由があるんだっていうふうに言われて、あの必要デイライトセービングが 適用されてるっていうふうにこの記事でも書いてるんですけど、ただ一個一個の項目見てても、もちろんもう燃料問題なんて今時その1世紀も前と今では全然時代が違うので、同じように効果的かどうかも当てにならないし、交通事故なんかもそのデータとして本当にこれによって交通事故が減ったなんていうものはほとんどなくて、
なんで交通事故が減るの？
だそれもだからあんまりこう裏付けがないんじゃないかと言っている。
あ、昼間に運転するからとかじゃないですか。ライトがついてないとき、
明るいところが増え、明るい時間が増えるからとか。
そうですね、暗い時間に帰宅する確率が減るんじゃないですかね。
あと健康にいいとか言ってるけど、なんか逆にそれで自殺した人も増えてるみたいなこと書いてる記事があって、まあ何せその体を1時間アジャストするの結構負担ありますよね、やっぱり。毎回その切り替わ
る。そうですね。なんか変な時差ボケみたいな。
なりますよね。
感じになりますね。
だから、その何もいいことがないんじゃないのみたいなことをこのギズモードも書いてるんですけど。
ともかく期間が長すぎるよね。3月の初めから11月までってちょっと、ほとんど夏じゃん。もうちょっとメリハリがあってもいいかなと思うんだけど、
なんか忘れた頃に切り替わりますよね。
そうそう、
ようやくもう体も慣れて、もうそもそも夏時間とかいう存在忘れたなとか思うと、そろそろ夏時間戻してくださいみたいなことが出てきて
私もなんか仕事で特になんかミーティングのセットアップとかするときに、このデイライトセービングが始まるとかなりなんかこう確認作業が増えるという か、
そうです
ね、間違える方が結構増えるんですよね。
まあ、今日も僕間違えましたけどアプリ使ったのにも間違えたのがちょっとショックです。
まあ、時差だね、時差を計算するのが一番あれだろうけど、大抵のことはもう最近勝手に変わるじゃん。
はい、そうそう、
だからあんまりこう、実害っていうのはそのなんか体が変だとかっていう、あと飯の宅地電気炊飯器は対応してないから1時間遅れたとか、そういうことぐらいしかあんま起きないよね。
パン焼き器が1時間遅れて朝ごはん食べれないとか、そういうことある。でも
車の時計が
そう
ずれて、まだ私ずれたままなんです。
僕一回乗り切りましたよ
ひどい、それはひどい。
すごい、
使わないもん車の時計。
いやいやいや、使うでしょ。車とか、そう、今時自動でって言うけど、そんなに自動で変わってくれなくないですか？
そうね。
車変わってくれないですね。
うち手動の時計結構多いから大変なんですよ。しかも、毎回そのたびに単身とかが外れちゃって、直すの大変。
それはまた別問題だ。
すっごいギリギリのところでついてるのに、なんかもう動いたら二度と触りたくないのに。針をぐるっと回しながら調整しないといけないじゃ
ないですか。スマートホームとかスマートカーとかカープレイがいかに必要かっていうことですね。
でもスマートホームになっても多分時計はそのままだと思いますよ
まあでも本当に全部自動で変えれるようになったら、そんなこういうざっくりした単位じゃなくて、もっと日にち単位でもいいから、こう細かく調整してほしいですよね。
徐々に。
だってその いきなり1時間変えなくて1ヶ月通じて気づいたら、こう寝てる間とかに気づいたら1時間ずつぐらいずれてた方が体の負担も少ないじゃないですか。
いや、日が出る時は必ず6時とか
うん、そうそうそうそう。
あ、やだな、俺それでサーバーサイト作りたくねえな、なんか
確かに、まあどうなんでしょうね。なんかでもいいっていう人もいますよね。夏時間。アメリカ人
的には。そうですね。アメリカ人好きですよね。
好きですかね。
慣れてるだけなん
ですよ。早起きしなくちゃいけないわけじゃない。
アメリカ人早起き好きですよね。
そうそうそう、確かに。本当早起き好きですよね。6時とか別に全然苦じゃない人いっぱいいますもんね。
パン屋とかバンバンやってるもんね。
確かに。
早く起きて、早く仕事して、早く帰るみたいな。
まあ、それはいいことだと思いますけどね。
いやだからそれを巻き込まないで勝手にやってくれっていうのが現代なんじゃないの？
うん、まあというあまりまあ結論はないんですけど、まあそういう議論がありつつもあまり世の中は変わっていない。
今週のガジェット、ガジェットオブザウィーク
ということで、スペシャルゲストバスケさん、ようやく本題に
どうも
お待たせ、大変お待たせしました。前回も紹介したんですけど、日の間クリエイトというインディーゴーゴーで、インディーゴーゴーっていうのは何でしょう、キックスターターの
競合、まあ、キックスターターの
競合、
うん、
クラウドファンディングの、ね、
クラウドファンディング
で、まあ、ナンバー2ぐらいのところです
ね、うん、気持ちカジュアルっていうか、
はいはい、
なんか
あ、そうなんですね、うん、
ファンキーな感じが。
先週ですか、発表されたの。
3月7日に発表されました。
クイックタイムの生みの親であるピーター・ハディが、まあ、その後いろいろ経て自分の会社で作ったデバイスという感じなんですけど、
はい、
これバスケさんはどのように関わっていて、どうなのかみたいなあたりをざっくり説明していただいてもいい
ですか。は
い
は
い、
ちょっと訂正で、彼の会社というよりは、はい、マーベルセミコンダクターの、彼の部署で作りました。で、彼はクイックタイムを作り終わった後、作り終わったじゃないな、アップルを辞めた後に自分の会社を始めて、それで、まあ、それもちょっと紆余曲折があったんですけども、キノマという会社を作りました。それで、そこはメディアを再生するのに長けた、プラットフォーム、キノマプラットフォームをずっと作ってるんですけども、それがですね、2009年の暮れかなんかに、マーベルセミコンダクターに買収されて、マーベルの一部署に変わったわけです。で、うん、そこから、ゴールがいろいろ変わったんですけども、とりあえず最初の製品として、ターゲットになったのがこのキノマクリエイトということになります。
はい、バスケさんは、はい、何年前に、このマーベルにジョインしたんでしたっ
け？ 2 年ですね。2年半、2年ちょっと前ぐらいにジョインしてからです。
で、まさにこのプロジェクトをやって、
いや、僕はもう本当に雑多にいろいろやってますんで、このプロジェクトの中ではエクステンションをいくつか書いて、サンプルとなる、アプリケーションを書いたりとか、僕結構アプリ、はい、今この会社ではアプリプログラマーっていう感じです。
なんかサーバー屋さんとかでは
なくて、で、あとは、このプラットフォーム自体が Android でも iOS でも動くので、そっちの方の対応をしてたりします。だから直接デバイスとはそんなには関わってないんですけども、プラットフォーム全体としては関わってます。
プラットフォーム自体が動くというのはどういう意味ですか？
はい、今回出したキノマクリエイトっていうのは、この今画面に映っているデバイスのことなんですけども、この中で走ってるのが、まあ、内部的にはエンベッテッドな Linux の上にキノマプラットフォームと呼ばれる、うちのレイヤーを乗っけてます。でそれが JavaScript ベースで走るアプリケーションを作る環境ということになってまして、でその環境自体は、全部ポーティングされてて、 Mac でも iOS でも Android でも動くんですよ。
うん、
ただ末端の部分っていうのは、例えば Bluetooth 対応とか、あとローカルのメディアを再生するとかっていう、取得するっていうのは、それぞれのプラットフォームごとに書かなくちゃいけないので、その辺を、じゃあ iOS 担当はお前みたいな感じで、やったりしてます。
で今回はそのキノマクリエイトっていうのは、それをこう組み込んだ、
そうです、
そのランタイムを組み込んだ、まあ、専用デバイスで、
そうです、画面を作るための、これタッチパネル付きの QVGA の画面がついてるんですけど、ここの中に自由に UI をくっつけることができるんですね。UI を構築することができて、うん、その UI を構築する部分が同じプラットフォームってことになります。
そう、見た目なんかちょっと、前回もなんかチャンビーを思い出したなみたいなことそれが褒めてないか褒めてないかちょっと分かんないですけど
、褒めてないと思うな
ちょっと
これ多分だから iOS をというか iPhone を使っている人たちに向けてっていうことっていうよりは、 まあ、例えばラズベリーパイが直接の競合だと思うんだけども、
うん、
そういうラズベリーパイを使って何か実際に自分が使いたいものを作るっていう人たちに向けて、発信している部分があります。だからラズベリーパイはとても優れてはいるんだけども、天野さんラズベリーパイ分かんないですよね。
ごめんなさい、分からないです。
すごいむき出しの、なんて言うんでしょう、ちっちゃいコンピューターなんです。
最近流行ってるんですよね。 Google とかも Arduino とか言っていて、はい、その本当になんかレゴとまでは言わないけど、まあ、ちっちゃなコンピューターを
こんなのがラズベリーパイだったりするんですけども、本当にもう、
はいはい、
必要なもんだけが入ってて、これはすごいんですよ、はい、イーサーもついてるし、HDMI もついてるし USB もついてるし、でそこに、こういうふうにセンサーをつなぐための GPIO ポートとかそういうものが使えるようになってて、はい、で、センサーを使った何かしらの機械電子工作をしようとしたときに今すごい使われてて、
うん、
でこれ をイメージした上でうちの製品なんですけども、やっぱりここからなんかかっこいいものを作るのはなかなか大変で、うん、まあ、スマホで操作するとかそういうものはできたりするんですけど、例えば壁に埋め込み式のなんかタッチパネル付きのなんかスマートなものを作ろうとか、そういう用途にしようとしたときに途端にハードルが上がったりとかするんですよね、
う
ん、
そうか、ラズベリーパイって、うん、そのディスプレイつなぐのに HDMI が必要だったりとか、うん、あとその入出力のところもそのなんかつなげなくちゃいけなかったりとかするわけじゃないですか、
うん、
でそれがキノマクリエイトだと、うん、もう中で全部持ってっちゃう。
そうですそうです。
要はこのしかもワイヤレスでつながるっていう。
タッチパネルだけ考えてみても、液晶タッチパネル、ラズベリーパイにつけようとするとなかなかしんどかったりクオリティが安定しなかったりするんですよ、うん、それだけでも、で、さらにケースがついてるってこと自体も、自分でなんか本当に普段使おうと思ってるものに、ケースなしでむき出しで置いておくわけにいかないので、なんかケース入れんですけど、
うん、
まあそうすると、なかなかこう、格好よく収まらないんですよ。だって、液晶は液晶で別のケースに入れないといけないし。まあ、こっちはすごい今、そういうのを自作する人たちがとても盛んなので、なんとかみんな乗り切れてるように見えてるんですけど、まあ、実はその背後にはなんかやりたくてもできないっていう人たちが、特にソフトは書けんだけどハードはちょっとないまいちっていう、特にそういう人たち、まさに僕なんですけども、いやなかなかハードルが高かったんですよ、
うん、
でだというふうにうちらは認識してて、そんだったらまあじゃあベストオブアースのためのハードウェア製品ということでこれを企画したと。多分それが元々のきっかけっていうふうに聞いてます。
まあ確かにラズベリーパイなんかホームなんか日曜プログラマー的なというか日曜趣味っていう感じでやるには、うん、まあむき出しの基板でいろいろむき出しの液晶でつないでテーブルの上に広げて動いてわーって楽しいっていう意味では楽しめるけど、
うん、
まあ、それをこう一つのなんかプロダクトにまで、まあ、作り上げようとするといきなりそこに越えられない壁があるみたいな、
まあ、うちらのも別に本当のプロダクトが作れるわけではないし、立ち位置としては本当にラズベリーパイと同じで、むしろコンパニオンというふうに位置づけた方がいいのかもしれないけども、多分、まあ、気持ちの上で、こっちの方が、ちゃんとしたプロトタイプを作るのは早いかなという気はしてます。
あくまでもホビーだとしても、うん、なんかハードウェアもオールインワンに近い感じになってる。
そうですね。
で、かつそのソフトウェアに関しても、そのキネマの、
うん、
キノマじゃ、キノマの、
キノマね。
キノマのランタイムが載っていて、その JavaScript だけで開発できるみたいな、こう、開発環境があるから、
うん、
ハードウェアだけじゃなくてソフトウェアの面から見ても、
むしろその他のところ、本当はそこがうちらの売りで、そのレイヤーは、うん、その開発環境込みの、JavaScript レイヤーを持っているので、そこで、なんだろうな、あで、プラス HTML、HTTP サーバーとか内部的に全部内蔵していて、
うん、
外部との通信、じゃあ、このポートを叩いてねっていうと、まあ、このファンクションが呼ばれるみたいな、そういうリモートの通信にも特化した形になってるんだ。 で、DLNA、さっき言った、さっきの、昨日まあコネクトで説明した DLNA のところで培ったデバイスを見つける SSDP っていうプロトコル、そういうのを使ってるので、はい、デバイス間通信もすごい簡単にできるんですよ。
うん、
だから iPhone で、このデバイスに向けた、コンパニオンのアプリケーションを作るとか、そういうことも非常に簡単です。
なんか、ここまでの説明で、天野さん的に何ができるかイメージ湧きますか？これなんかもうちょっとバスケさん具体例みたいですか、はいはい、なんか実際
つい最近
あ、はいはい、そうですね、そのお話を伺う前にちょっとこのラズベリーパイと、はい、キノマの、はい、対象にしてるユーザーの方っていうのはなんか違いがあるんですか？
ラズベリーパイはっていうか多分対象には本当は違いはないはずです。みんなものを作りたいって思ってる人たちに向けて出してるんですけども、うんうん、ラズベリーパイはそれでも敷居をものすごく下げて、はい、オールインワンで出してきて、なんでしょうね、まあ、僕でも手にしてるぐらいなんで、ソフトウェア開発者とかで初めて電子工作してみようっていう人に向けてラズベリーパイが出たのが1年、うん、2年ぐらい前ですね。ちょうど2年前ぐらいなんですけども、で、うちのはさらに、まあ、それでも挫折した人たちがたくさんいるという人たちに向けて出してます。小田さんがいない今黒いワンコが見えた。
すいません。いやいや。
で、はい、なんか具体的なこうアプリサンプルみたいな、
はいはい、でちょうどお正月にラスベガスで行われてたハッカソン大会で優勝した、日本人のカップルがいて、はい、大島貴子ちゃんと井上京介君っていうのがいて、でちょうど友達だったんで、お願いしてサンプルなんか作ってくれないかと。彼ら電子工作もソフトウェアも両方とも好きなんで、で渡して、彼らも結婚してとかいろいろつい最近結婚して忙しかった、バタバタしてる中、本当の数日間を使って、アルコールセンサー付きの、ホームオートメーション、ホーム、なんて言えばいいのかな、安全を確認するための、ボックスっていうのを作ってくれました。あ、今写真出てますけども、アルコールセンサー、これを玄関先に、イメージとしてはこれを玄関先に置いといて、アルコールセンサーとかにハーって息を吹きかけて、今酔ってたら、画面が赤くなるとか。あとは他にもセンサーがたくさんついてるので、電気を使っ例えばガスコンロを切り忘れてたら赤くなってる、これで出ても大丈夫なのっていうふうに教えてくれたりとか、でそういうふうな、なんかやってみたいことがあるんだけども、なんか製品で出てないよねっていう、でもなんかやり方こうすればできるんじゃないのかなっていうふうなのを思いついた人が作るっていうようなもんです。メーカーと呼ばれてます。
このいまいち僕まだハードはあんまり分かってないからなんですけど、このセンサーって、うん、そのセンサーの何ですか、インターフェースがまあ共通化されてて、実際のセンサーはいろいろな種類があったりするんです。
そうそうそうそう。まあ GPIO っていうのと、ジェネラルパーパス IO っていうのと、アナログインプットっていう、まあ2つの、その2つを使ってれば大体、例えばコード系でコードセンサーで言えば明るさ255から0までとか、
うん、
デジタルの方だったら、うん、オンオフが取得できたりとか、逆に、LED をつけたりとか、うん、サーボ回したりとか、そういうのが大体なので、ソフトウェア側では、まあ、イベントドリブンにボタンを押されたらこの処理とかっていう風に書けるっていうこと。
そういうなんかインターフェースが共通化されたセンサーみたいなのは結構普通にもういっぱい売ってるってこと？
そのレベルで言えば、センサー自体にはそんなに、共通のも何もなくて、それを受け取る側として、うん、GPIO っていう規格ですって言うと、あ、そうか、じゃあここに、はい、これをつなげばいいんだなって、だいたい配線が分かるっていうレベルで共通化されてます。うん、別にUSB ポートみたいな形で共通化されてるわけではないんですけど、
その OS 側っていうか、その、はい、キノマのそのレイヤー部分で、それをいろんなセンスはサポートしてるわけですか。
現在簡単に使えるようにしてというか、GPI 使えるようになってるセンサーというか通信手段としては、センサーとの通信手段としては GPIO と UART っていうのとアナログインプット、あとなんだと、I2C ですね、それぞれなんかハードウェアの規格でそれぞれ目的が決まってるらしく、まあ新旧もろもろそんな感じです。僕もあんまり詳しくないんです、その辺は2年前から触り始めた程度なので。はい、
うん、名前はネーミングはどういうふうに、なんかキノマっていうのは意味があるん
ですか。キノマはこれは冗談かどうか分かんないですけど、着物に似てるからってピーターが言ってました。ピーターはわりかし日本が好きで
面白い
着てて、なんか名前いいだろうとか言われて、でもいつ冗談を言ってるか分かんない人なんで、
理由はよく
分からない。日本語っぽくはありますけど、
なんか関係あるの、はい、って聞いたんですけどね。
まさにその同じ質問が来てましたね、ネット上から。
あ、キノマ、はい、
はい、キノマの名前の由来は何ですか。
はい、
ちょうど答えられる。
着物です。
評判はどうですか、その公開1週間で。
はい、インディーゴーゴーのキャンペーンとしてはもう大成功で、はい、一応2日で目標クリアして、さらにその先の、1.5 倍 2.5 倍の目標もクリアしたんで、うん、クリアしました。無事です。
あ、素晴らしい。
この金額、そのやらない人にとってはどのくらい高いのか安いのかもよくわからない金額だと思うんですけど、うん、うん、
僕ね、正直そのラズベリーパイとかにしてもまだあんまり自分でどういうものを作ったらいいのかってイメージが湧かないので、うん、あんまり飛びついたことがないっていうか使ってないんですけど、
うん、
まあ、なんかこう未来があるのは確実にこういうハードウェアとソフトウェアがよりこう気軽に連携していくというか、
なんかね、
もうソフトウェア屋さんもただソフトウェアだけ書いてるんじゃなくて、やっぱりある程度ハードウェアをこうやって、
俺もまさか2年前にこっちに来た時にこんなに自分がハードウェア寄りになるとは、よりっていうと言い過ぎだけど、ハードウェアに関わるようになるとはちょっと夢にも思ってなかったぐらいだったんで、
うん、
だからまあちょっと本当に急激な変化に、自分でびっくりしてる感じなんだよね、うん、
そういう意味ではね、なんか逆にこうついていかなきゃっていう気持ちがなんかあるというか、
メーカーフェアに
考えたんですけどね。行ってない。
メーカーフェアに
僕は行ってますよ、う
ん、あ、行ってるんですか。
行ってますよ。
ああ、メーカーフェアに行くとなんかやっぱどうしてもなんか作りたくなりますよね。
で、メーカーフェア行くと、アルデュイーノとか、ラズベリーパイ使ったさまざまなギークなガジェットがたくさんあるわけですよ、うん、やっぱその中になんか混ざりたいなっていうのはあるんだけど、やっぱり敷居が高いっていうの、うん、
それは
そう、なんかアイデアあったとしても、
もうそこのメンタリティも言ってくれてる人のためには、にとってはものすごく、向いてるもんだと思います。
やっぱりハンタ付けとかね、うん、そのディスプレイをつなげたりとか、うん、そのいろんな障害っていうか壁があるわけですよ、
うん、
でそれを多分これはかなり取っ払ったものなん
です。もちろんこの先に回路を組みたいとかいうこともあるだろうから、最低限出てくるかもしれないけども、少なくともこの液晶モニター付きのものはここにあるわけなんで、うん、あとはもう標準の GPIO とかでつなぐ限りはそうそう壊れるもんではないので、はい、まあ、壊れます
けど。これバッテリーで動くわけですよね。
そうです。
やっぱそれも大きいかなと、
うん、そうですね、持ち歩ける、なんか作ったものを持ち歩けるっていうのが確かに、うん、
この逆にこうなってくると、この液晶、まあ、最初の言われたみたいにこうオールインワンになってるのがメリットではあるんだけど、うん、逆に言うと液晶のサイズとか固定されちゃってるっていう問題もあるじゃないですか、うん、
ただそれは例えばここから、何かしらの方法で情報を出せればいいわけでしょ。例えばここから、うん、そうだな、まあ 確かにモニターのサイズを例えば倍にしたいとかいう直接的な用途にはあんまり合わないかもしれないけども、コンピューターから操作をするとか、うん、そういう通信を使ったソリューションはいくらでも考えられるん で、
うん、
でそれがやりやすくなってるっていうのは、うん、が売りかな。
そのなんかいくつかこうハードウェアのバリエーションも将来的に出てくる、まあ、もちろんその盛り上がればっていうことなんでしょうけど、う
んうん、個人的にはもうこの環境でさらにもう一個欲しいとしたら液晶なしが欲しいね。
うん、そう僕もそれは思いました。なんかその iPhone とかのないインターフェースだけが
そうです、ね、
なんか最小限あって、で実際の液晶とか画面はもう完全に iPhone でなんか Bluetooth のロープロファイルかなんかで常につながってれば、うん、まあ、あたかも外部インターフェースのように使えるみたいな。
まさにそれはあの話としては何度も出てきてて、でもまあいきなりそれを出すとラズベリーパイとじゃあどう違うんだっていう話になっちゃうと思うんだと思うんだ、うん、その辺が多分考慮したんじゃないかなと思います。
そうですよね、うん、
あとちょっと今日は語れないけど開発環境エクリプスベースでできてて、JavaScript のデバッグとかもピシッとブレークポイント設定したりとかしてちゃんとできるんで、開発環境がしっかりしてるっていうところも、うん、ディベロッパー向けにはすごい売りになると思う。
ということで、大成功中という感じではある。そう
そ
う、
はい、
でなんとこれが日本で見れちゃう。
あ、そうです、
はい、
来週の火曜日に、東京時間の火曜日に、これの世界初めてのミートアップをなぜか東京で行うことになりました。
お
で、どうもありがとうございますで下北沢のオープンソースカフェで、7時半から、火曜日、18日に、行いますので、ぜひ来てください。実物の、
ね、
はい、僕がスーツケースに、現物を4台ぐらい積んでいきますので、実際の開発環境込みでご覧いただけるようになってます。
そこで例えばどなたかが購入したいっていうふうにおっしゃったら購入することも可能なんですか？
はい、Indiegogo につないでもらって、ネット上で買ってもらうと
バスケさんがそこで行商するわけじゃないですか。トランクに100台ぐらい積んで持っていくとか。
4台しか持っていかないし、その4台を売ったりしたらもう本当に帰れなくなっちゃう。
あ、オークションでこう釣り上げるとか。
言えません、できません、できません。はい。
なんか、バックスペース FM を聞いてきましたって言ったら、
はい、
バスケさんのサインがもらえるとか、そういうなんか。
もうサインであればいくらでも。ニュートンを持ってきてくれた人にはいくらでも。
そっちか
ニュートン上に作用する、
うん、あとはビームで。
そうですね。1日だけなんですか？
1日だけです。
入場料というか、なんかその参加するためには、
オープンソースカフェの、使用料が確か1000円だったと思うので、それが必要だったのかな。
前売りのなんかチケットとか特に
ない？あ、ないです、ないです。
あ、じゃあもうその場で思いついていけば、は
い、情報は Facebook イベントページがあるので後で貼っといてもらっていいですか？
はい、
はい、よろしくお願いします。
ということで実物を見たい人、世界一早く見れる、もしかして、
はい、まあサウスバイサウスウェストでお会いしたやつですけど
まあ、
はい、
触れるっていう意味では
日本では初めて。
うん、
あれ、これ日本ってこれピーターも来たりするんですか？
ピーター来ますよ。ピーターが見たい人もぜひ。
確かに。
伝説の。
ピーターさんとバスケさんのお二人で行かれるんですか？
あともう一人、ビジネスディベロップメントの人と来ます。
で、なんかこれ、マック関係者の同窓会みたいな感じに。
それはそうなってほしくないと思ってるんですけど。ただなんか時を同じくしてやっぱりみんなハードウェア電子工作を始めてるんですよね。だから
やっぱりメイクムーブメントにはみんな興味があると
思うんですよ。そうそうそうそう。でなんか、
まあ、そこでやっぱり参加できない、
うん、
それだけの壁があって、まあ、これは本当うまい具合にそこにフィットするかなと、
うん、してもらう、そうなってもらえればベストかなと思ってます、
うん、ある意味なんかこれパソコンの黎明期の頃のアップル2っぽい、
うん、そうそうそうそうそう、そんな感じが僕もします、します。
うん、ねえ、
うん、
そうですよね。
なんかメイクはしたいんだけど、メイクムーブメントに乗りたいんだけども、ちょっとでもかっこいいもの作りたいなみたいな、そういう要求にこう綺麗にはまるような、そんな人たちがいそうな気がしますね。
なんか作りたいんだけどな。
でしょ？
もうちょっとこう、
ぜひ。
いろいろアイデアがこう、さっきのなんだかリアシュアリングボックスみたいな、ああいうアイデアをいろいろ見せつけられると、ああ、なんかやりてえなとか思いますよね。
なんかだんだん物を完成させられなくなってるじゃないですか。こう思いついて、それをなんか熟成していく期間がどんどんどんどん長くなってきてるのはもううんざりなんで、なんかともかく短期間で作っ、物をパッパパッパ作って、あ、動いたっつって、もし誰かに見せて賛同してくれる人がいたら、なんかシリコンバレーにいると本気でそれ商売できんじゃねえかとか、ついつい思う人が周りに多々いるでしょ。だから、まずなんか作れるようなもの、そこのスピードを上げてくれるものだったら受けるだろうなと思うんですよね。だから本当プロトタイピングには、見栄えのいいプロトタイピングをきちんと作れると思うので、ぜひぜひ。
まあそこでアイデアが、まあまずは、まあ、作り込むよりもアイデアをもう証明してあげて、まあそれが動いていて、まあそれが面白いと思えればもうそれをもう一回作り込んでいけば。
まずこれ実行するだけのためのアイデアなのかどうかをまずプロトタイプ作ってみて判断するとか、
僕がどちらかっていうと多分どこまで行っても僕はその電脳系なんですよね。ハードウェアよりによりも、コンピューターの中に入っていっちゃえばいいじゃん側なので、
でもこれは結構それを解放してくれるデバイスだと思うよ。これを返すことによってコンピューターができることを飛躍的に広げてくれるわけでしょ、結局。
外界コンピューターに、まあ、コンピューターによりこう手を増やし、足を増やしみたいなところはありますよ
ね。なんか四六時中センサーで情報を取るっていう、ただそれだけのことをやってくれるだけでも、それを、まあ、画面のないラズベリーパイでやるよりは、こうなんかハートビートが出てるような、ものでやった方が分かりやすいとかね。
ちょっとじゃあアイデアを考えるか。バスケさん的になんかこう作ってるものはないんですか？
俺前にブログで書いたんだけど、うちのガスレンジセンサー、奥さんがガスレンジを切り忘れたことを毎回外出した直後にガス切ったって言われるのをうんざりしたので、ガスレンジそれぞれにスイッチくっつけて、今ついてるかどうか確認できるように、それは1年半前にラズベリーパイを使って作ったんですよ。ちょうど1年ぐらい前。それで、それを作り直してみると30分ぐらいで作れました。
ラズベリーパイでやった時はどのくらいかかったんですか？
ラズベリーパイはちょっと試行錯誤だったのもあるんだけど、まあでもそれも30分くらいかな。
変わんないじゃないですか。
分かって
ない。やっぱり Python のプログラマーなんで、なんでラズベリーパイを使ってるかっていうと、僕は Python プログラマーなんで、ネイティブ言語が結構 Python 寄りなんですよ。で、GPIO のためのライブラリとかもすごいよくて、あ、ちょっと待った、ラズベリーパイを褒めてるな。UI はその時はできなかったんですよ。で、その時は LED がついてたら、あ、これでやってんなっていうのが分かるようなもんだったんだけど、こっち今度だと UI 付きで、あ、ついてんな、まずいなっていうのが一目瞭然になるし、さっき言ったように iOS 用のアプリも簡単に書けたんで、ネットワークからでもそれが確認できるという感じ。
そう、確かにその家の留守の間に監視する系のものはいろいろ欲しいなと思います。
でしょう。なんかね、
ちょっと1週間とかでも家を開けるときのこう不安感はすごいありますよ
ね。
そうだね。
いつも僕は家の、なんですか、PC のカメラに遠隔で入ってきて、お、家の電気消えてるなとかそういうのを確かめるだけなんですけど、あれ、もうほとんど意味ないですよね。そこにもし泥棒が来てても、それをカメラで見るだけっていう。
まあ通報が。
まあ通報難し、まあ通報できるから。そんなところですか？
はい。
ということで、ぜひ皆さん、
よろしく
お願いします。
よろしくお願いします。
99ドルで買うには
あと30何台です、
はい、
放送中に減ったりしてないのかな
そうそうそう、そのまあ、まあ、そう聞いてこれを聞いてぜひ買っていただけると、
はい、
あのバックスペース FM ちょっと宣伝力あるじゃんっていうことになるかもしれないので応援していただける方はぜひ、
マーベルセミコンダクタースポンサーになってくれるか
もしれない。そうそうそうそう、ピーターにスポンサーになってもらうみたいな。
スルーします
そんなこと言わない、
はい、
てな感じでしょう
か、ね、来週頑張ってください。
ありがとうございます。
今週のバックスペース .fm 第11回目の放送はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは http://backspace.fm から参照してください。来週は人気ブログ海市伝の海さんをゲストに迎えて、海さんの最近気になるネタを紹介してもらう予定です。 Backspace.fm